Good morning, everyone.
Good morning.
And Happy New Year.
Happy New Year.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 37 to the first part of verse 43.
ルカの福音書9章37節から43節前半です。
The next day, when they came down from the mountain, a large crowd met him.
次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。
A man in the crowd called out, Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child.
すると群衆の中から、一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。
A spirit seizes him, and he suddenly screams, and it throws him into convulsions, so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him, and is destroying him.
ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと、突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。
I begged your disciples to drive it out, but they could not.
お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。
You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, How long shall I stay with you and put up with you?Bring your son here.
イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な、曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。
Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion, but Jesus rebuked the impure spirit.Healed the boy and gave him back to his father.
その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して、激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは、汚れた霊を叱って、その子を癒し、父親に渡された。
And they were all amazed at the greatness of God.
人々は皆、神のご意向に驚嘆した。
The title of today's message is called Jesus and the Demon-Possessed Boy, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは、イエスと悪霊に取り憑かれた少年、そのパート1です。
Today we are looking at the first part of what I'm planning to be a four-part series about Jesus and a demon-possessed boy.
今日はこれからの4回にわたってのメッセージ、イエスと悪霊に取り憑かれた少年の話の第一部を見ていきます。
One thing we notice is we are not told how or why this boy got possessed.
この話で一つ気づくこととして、この少年はどのように、またなぜ悪霊に取り憑かれたのかが語られていません。
I've heard various preachers speculate on what kind of bad parenting or other traumatic experience caused the boy's possession.
子育てが良くなかったからなのか、この子にトラウマ的な体験があったのかという説教者たちの様々な憶測を私は聞いてきています。
I think this is wrong. We often spend much effort trying to find blame and cause, but not much effort on how we can help solve a person's problem.
私はそういう説教は間違っていると思います。原因や何を責めるべきなのかを見つけて、 見つけることに熱心で、その人の抱えている問題解決にどう自分が力を貸してあげようとはしないからです。
Jesus does the opposite. He doesn't judge or blame the victim or his father. Rather, he has compassion and releases the boy from demonic bondage.
イエスは少年や父親を責めたり裁いたりはせず、憐れみを持って悪霊の束縛から少年を解放してくださいました。
In the first part of this series, we're going to be focusing on verses 37 and 38 in particular.
この4回にわたるシリーズの第1回目では、特に37節、38節に焦点を当てようと思います。
There are four things we can learn from these two verses.
この2つの節から4つのことを学べます。
Let's look at these four things now.
ではそれらを見ていきましょう。
The first thing I want us to notice is the timing of this event.
一つ目です。ことが起きるタイミングです。ことが起きるタイミング。
In the first part of verse 37, it says, "The next day, when they came down from the mountain."
今日の御言葉37節に、次の日、一行が山から降りてくるととあります。
While they didn't build shelters for Moses and Elijah, as Peter suggested, it seems from this verse that they did indeed spend the night on the Mount of Transfiguration.
山の上でペテロが提案したモーセとエリアのために幕屋を建てるということはありませんでしたが、この御言葉からその日の夜はイエスの姿が変わった山でみんなで過ごしたのがわかります。
They had been up on the mountain experiencing the glory of God. Now it was time to come back down and do the work of God amongst the people.
弟子たちは山の上で輝く神の栄光を見たのです。そして今一晩経ってその山を降りて人々の中に入って神の働きをしていく時が来たのです。
Sometimes we have mountaintop experiences where we catch a glimpse of God's glory. This is not something we should try to remain in forever while we are still on this earth.
時に私たちも神の輝く栄光を垣間見る山上の経験のような体験をしますが、この世に生きている間、そのずっとその素晴らしい考えにふけってとどまっているべきではないんです。
Rather, we should receive these experiences as empowerment for service.
そうではなく、神を経験した体験を神に仕えていくための力として受け取るべきなんです。
Let's turn to Matthew chapter 10, verse 8.
では、マタイの福音書10章8節を見ます。マタイの福音書10章8節です。
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely as you have received, freely give.
イエスが12人の弟子に向かって言います。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。
That's how it is as we serve God on this earth. One day we might have an awesome experience with God. The next day we find there is much work to be done in bringing the gospel to the lost.
これがこの世での神の、神への使えるやり方です。ある日、神様とのすごい体験を持つでしょう。そして次の日には、この世でさまよう人たちに福音を運ぶ仕事がたくさんあることに気がつくんです。
God has freely given us His grace, and from that we can start to administer grace to others.
神様はただで神様の恵みを私たちに与えてくださいます。ですから、ただでいただいているのですから、その恵みを私たちは他の人へとただで与えていくようスタートできるんです。
And then,We each have individual talents and spiritual gifts we can use for service.
この世には神様の素晴らしさを味わったことのないたくさんの人がいるんです。神が私たちにくださっている、ただでくださっている恵みと、そして才能、能力と、霊的賜物を使うのです。
There are many people in this world who have not yet tasted of God's goodness. Let's using the grace, talents, and spiritual gifts He has given us, reach out to those who have not yet come to know Him.
神が私たちにくださっている恵みと、そして才能、能力と、霊的な賜物を使って、まだ神様を知らない人たちに、手を差し伸べていきましょう。
アーメン。The second thing I want us to notice from this reading today is the multitude.
二つ目です。大勢の人、大勢の人。
The second part of verse 37 says, a large crowd met him.
今日の御言葉37節に、大勢の人の群れがイエスを迎えたとあります。
As Jesus and the three witnesses came down from the mountain, they were met by a large crowd.
イエスと三人の弟子、証人たちが山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えたのです。
There always seems to be so many people seeking out Jesus. However, often nowadays, people are not so interested in Jesus.
いつの世でも、イエスを探し求める人はたくさんいるようなのですが、今日、人々はそんなにイエスに興味を持ちません。
Why is this so?
なぜそうなのでしょう?
Because many people since Jesus' time on this earth have been misrepresenting him.
それは、イエスがまだこの世におられたその時から、今までずっと人間がイエスのことを正確に伝えてこなかったからです。
So many people have misused the name of Jesus to promote their own political, cultural, economic, or even theological ideas.
あまりに多くの人たちがこのイエスの名前を自分のため、自分の政治的、文化的、経済的、神学的な考えを広めようとして使ってしまったからです。
And all of those things are imperfect, yet Jesus was the perfect one, unlike any other person who lived on this earth.
それらはすべて欠点を持っているんです。イエスはこの世に生きた誰とも異なり、 完璧な方だったのにです。
So when people use Jesus to promote imperfect ideas, it creates a distorted image of him in other people's mind.
人が人の不完全な考えを広めるためにイエスを用いてしまうと、それが人々の心の中に歪んだイエスのイメージを作ってしまうんです。
However, the authentic Jesus, he attracts people.
でも、本物のイエスは必ず人々を引きつけます。
Let's turn to Mark chapter 1, verses 21 to 28.
では、マルコの福音書を見ます。マルコの福音書1章。21節から28節です。
Then they went to Capernaum. And when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach.
それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に会堂に入って教えられた。
The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority and not as the teachers of the law.
人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。
Just then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out.
するとすぐにまた、その街道に、汚れた霊に疲れた人がいて、叫んでいった。
What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.
ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。
Be quiet, Jesus said sternly. Come out of him.
イエスは彼を叱った。黙れ、この人から出て行けと言われた。
The impure spirit shook the man violently and came out with a shriek.
するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。
The people were all so amazed that they asked each other, What is this? A new teaching? And with authority?He even gives orders to impure spirits, and they obey him.
人々は皆驚いて、互いに論じ合っていった。これはどうだ？権威のある新しい教えではないか？汚れた霊をさえ戒められる。すると従うのだ。
News about him spread quickly over the whole region of Galilee.
こうしてイエスの評判は、すぐにガリラや全地の至るところに広まった。
The term the teachers of the law in this passage is a generic term for people who taught the Jewish religion regardless of what particular sect of Judaism they belong to.
今読んだところに出てきた律法学者という言葉は、ユダヤ教の教派に関係なく、ユダヤ教を教えた人々を指す一般的な言い方なんです。
The thing is, most of these teachers only quoted the opinions of earlier teachers.
実は、これらの律法学者たちのほとんどは、ただ先人たちの教えを引用した というだけです。
They were learned in the teachings of past teachers of the sect they belong to.
彼らは自分が属する教派の過去の学者の教えを学んだのです。
They weren't actually trying to understand God's living word.
神の生きる言葉、神の生きている言葉を、その言葉を理解しようとしたわけではないのです。
Even today, there are many so-called Christians who do the same, holding on to various man-made theories and doctrines rather than living out God's living word by faith.
今日でさえ、同じような立法学者と同じようなクリスチャンがたくさんいます。信仰を持って、神の生きている言葉を実践していくわけではなく、人が作った理論や教義にただただしがみついて信じているんです。
Let's turn to Matthew chapter 5, verse 13.
マタイの福音書5章13節を見ます。
You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot.
あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです。
If we truly want to show people the authentic Jesus, we need to live by faith following his word.
今の塩気という言葉、私たちが本当のイエス様を人々に示す、これが塩です。塩気です。イエス様の言葉に従って信仰を持って生きる、これなんです。
If we just live by man-made doctrines, philosophies, theological theories and human traditions, we're not going to be showing the world the real Jesus.
人が作った教えや哲学や神学理論や伝統を学んで生きるだけなら、本当のイエス様を、つまり塩気を、この世に示してはいないんです。
Let's get real.
現実を見るのです。本気になるのです。
Let's show the world the real Jesus.
本当のイエス様を、自分も示していくのです。
アーメン。The third thing I want us to notice from today's reading is an individual.
三つ目、今日のポイント三つ目は、一人の人、一人の人です。
The first part of verse 38 says, "A man in the crowd called out."
今日の御言葉38節に、一人の人が叫んでいたとあります。
Sometimes the needs can seem overwhelming.
時に助けを必要としている人があまりに多くて圧倒されることはあります。
Jesus was facing a crowd of people who wanted his help.
イエスは助けを求める群衆に直面したのです。
It's true, there are many good things we can do in this world to help. But often we don't do anything because we can't decide which one to do, which person we should help.
この世を見れば、助けの手を差し伸べていく方法はいろいろあるわけですが、どれをしたらよいのか、誰を助けるべきなのか、決められないで、結局何もしないでいるということはよくあるんです。
However, here we see there is someone who really needed help, and just at the right time when Jesus arrived.
でも、今日の御言葉の中で、本当に助けを必要としていた人物が出てきて、まさにイエスがそこへちょうど到着したというわけです。
The needs in the world can seem overwhelming, but if we really look, God will show us what we should be doing.
助けを求めた父親の必要はとても圧倒されてしまうものでしたが、それをよく見てみると、神は私たちにここで何をすべきかを示されているんです。
Jesus focused his attention on meeting this one man's need.
それはイエスはこの父親の必要に注意を向けたということなんです。
Let's turn now to Ephesians chapter 5 verses 15 to 17.
エペソ人への手紙5章を見ます。エペソ人への手紙5章。5章15節から17節です。ガラテヤの次です。
Be very careful then how you live, not as unwise but as wise.Making the most of every opportunity because the days are evil.
そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。
Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is.
ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。
We certainly need to be diligent to do the Lord's work, but at the same time we need to be wise and focused.
確かに私たちは主の働き、神様の働きを行うことに熱心であるべきですが、同時に私たちには賢さが必要で、焦点を合わせることが必要です。
We need to be following His will.And not just randomly doing lots of work to look busy.
主の御心だと思い、ただただ忙しくあれこれとたくさんやらないことです。
Sometimes when we look at the world, there just seems there is too many things to do to make the world a better place.
世界に目を向けてください。より良い世界にするためには、本当にたくさんやらなきゃいけないことがあるのがわかります。
We need to be looking out for what can we do to change the lives of those around us.
でも、私たちは自分の周りの助けの必要とする人々の生活をどう改善してあげられるかということに気をつける、注意を向けることが大切なのです。
Where are the needs in our local community?
自分の地域のどこに助けがいるでしょう?
What can I do to help my neighbors?
近所の人に何をして助けてあげられるでしょう?
If we let God guide us and work diligently in what He gives us to do, then we will work effectively.
自分のすることを、するべきことを神に導いてもらって、 神に与えられたことに熱心に努めていけば、必ず効果的な働きができていきます。
If we just try to solve every problem in the world, we will not achieve much and end up burnt out.
この世にあるたくさんの問題を、ただ何とか自分の力で解決していこうとすると、結局何にも到達せず、力尽きてしまいます。
Let God show you the individuals you can help and start helping them see the real Jesus.
あなたが助けてあげられる個人、誰かを神に示していただけば、本当のイエス様をその人が見れるように、つまり、仕置けとなって、助けていけるんです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, from today's reading, I want us to notice a desperate plea.
四つ目、最後です。必死のお願いです。必死のお願い。
The second part of verse 38 says, Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child.
今日の御言葉38節に、先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。とあります。
For the first three points today, we've looked at how we can do the work of Jesus.
今日ここまでの3つのポイントは、私たちはどのようにイエス様の働きをしていけるかということでした。
However, some of you listening today may not yet know him.
ただ、今日このメッセージを聞いている方の中には、まだイエスを知らない方もおられるかもしれません。
Maybe you're wondering, how can I experience Jesus?
どうやって自分がイエスを体験できるんだろう。
How can I receive his healing touch?
イエスの癒しをどう自分は受けられるんだろうと思っておられるかもしれません。
If you call out to him earnestly, he will help you.
あなたが心の底からイエスを呼び求めれば、イエスは助けに来てくださいます。
Are you desperate for his touch today?
あなたは今必死にイエスにお願いしておられますか?
Let's look at Hebrews chapter 11, verse 6.
では最後の御言葉、ヘブライ人への手紙11章6節です。11章6節。
Without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
Sometimes it is hard to have faith, but fear not. Jesus can even grant you faith if you ask him.
私たち人間は時に信じることが難しいこともあります。それでも恐れないことです。あなたが求めれば あなたが求めるなら、イエスが信仰を与えてくださるのです。
In Mark's account of Jesus and the demon-possessed boy, we learn that the boy's father was struggling to have faith in Jesus, but he asked Jesus, "Help me overcome my unbelief." In Mark 9:24.
マルコの福音書を見ると、イエスと悪霊に取り憑かれた少年の話の中で、少年の父親がイエスを信じきれないのがわかります。父親がイエスを信じきれないでいるのがわかるんです。マルコの福音書9章24節にあります。
God is gracious.
Wait, sorry, skip.それでも父親はイエスにこう頼んでいます。不信仰な私をお助けくださいと。マルコの福音書には父親のこの言葉があるんです。不信仰な私をお助けください。
God is gracious, and if you really need His help, earnestly ask Him. He will help you.
神は恵み深い方です。あなたが神の助けを必死に願えば助けられます。
Stop trying to make it on your own.
自分で何とかしようとするのをやめるんです。
Surrender to Jesus and receive new life from him.
イエスにしかできないことを理解して、自分を明け渡して新しい自分の命を受け取るのです。
Come to him today.
今日、イエスを信じてください。
アーメン。
アーメン。